次はみんなの広場です。まず、大佐長富の公文式新見教室スタッフの井本遥さんの一言です。新見に来て15年目になりました。学生の頃、実習で出会った介護施設の利用者さんを今でもよく思い出します。その方はローマ字で名前の練習をされていました。なぜローマ字なんだろうとお話ししてみると、戦時中、英語は敵国語で学校では習えなかったから、自分の名前だけでも書けるようになりたいとのことでした。現代では何でも自由に学べるありがたさに気づき、何歳になってもやってみたい、できるようになりたいという気持ちを大切にしようと心に刻む経験となりました。今は子育てをしながら、公文式のスタッフをしています。公文式は学年や年齢は関係ありません。小学生が中学校、高校の問題を解いても、中高生が足し算、引き算から学んでも、大人が学び直してもいいんです。もっと進みたい、苦手だけどできるようになりたいと成長していく生徒さんの姿がとても嬉しいです。これからも皆さんのやってみたい、できるようになりたいという学びのお手伝いをできればと思います。新見公立大学のコーナーは、看護学科3年の小野なずなさんです。私は将来、助産師になりたいと思っています。そのため、助産学専攻科のある新見公立大学の看護学科に入学を決めました。一人一人に合わせたケアを行うことができる助産師として、妊産婦さんやその家族を支えたいと思います。これから卒業研究や実習、受験勉強など忙しくなると思いますが、助産師になるという夢に向かって、日々努力していきたいと思います。新見に来て3年目を迎え、新見の方々の温かさや、自然豊かな土地に心地よさを感じるようになりました。アルバイトやサークル活動などを通じて、新見の方々と関わる機会も多くあります。また、ご近所の方とも仲良くなり、いつも声をかけてくださったり、時にはカレーなどをいただいたりもしています。本当に新見の方々は優しく気さくに話しかけてくださり、人々とのつながりは大切だなということを新見に来てより感じるようになりました。これからもいつも支えてくださる地域の方々や友達、家族への感謝の気持ちを忘れずに、今後の大学生活を過ごしていきたいと思います。新見市ドクターネットワークからは、鉄製診療所の土井浩二先生です。今年も暑い時期がやってきましたが、熱中症対策は万全でしょうか。甘く見ると命に関わることもあるので、しっかり予防に努めましょう。喉が渇いたと感じた時には、すでに体が脱水になりかけていることがあります。マスクをしていると余計に渇きが感じにくく、脱水になりやすいので、喉が渇く前に定期的な水分補給を心がけましょう。汗をかいていないときは、水などでの水分補給でいいですが、屋外での活動やスポーツなど、汗をかくような状況では、汗とともに塩分、ナトリウムも失われます。ナトリウムなど、電解質の補給には、スポーツドリンクや経口補水液などの食塩を含む飲料の摂取を心がけましょう。エアコンを使うともったいないと言われる方がおられますが、熱中症で病院に行くよりも電気代の方が安いです。室温を28度以下に設定し、体温の上昇を防ぎましょう。夏場は日焼け対策に長袖の服を着ることもありますが、長袖は生地との間に熱がこもり、熱中症になるリスクが高まります。外出の際、直射日光を避け、体温の上昇も抑える日傘が効果的です。また、畑仕事や部活動など屋外の活動が多い方は、暑い時に無理や我慢をしないこと、 そして周りに体調が悪いことを伝えることが命を守ることにつながります。皆さんは適切な熱中症対策を行い、今年の夏を乗り切りましょう。次は220通目の風の便りです。鉄西町出身の住川淳さんは愛知県日進市で機械設計士として活躍しています。岐阜の大学に進学するため、私は新見高校卒業後に地元を離れました。高校時代は学校も休みがち、先生に叱られてばかりで、授業中に立たされることもしばしばでしたが、なんとか大学に進学することができました。大学卒業後は愛知県で就職し、パチンコ台の設計をしていたのですが、業界の全体的な衰退とコロナ禍の影響で転職を余儀なくされてしまいました。まさか40歳を超えて就活をすることになるとは思いもよりませんでしたが、なんとか転職先も決まり、今は自動車メーカーや食品メーカーなどの工場で稼働するロボット設備の設計を行っています。ロボットといえばルンバなどのお掃除ロボットやペッパーくんのような人型ロボットが有名ですが、最近では飲食店などで配膳や受付ができるものも登場し、皆さんにとってとても身近な存在になっています。日々急速に進化しているロボットが少しでも世の中に役立つ存在になれるように、これからも頑張りたいと思います。以上、タイがお届けしました。